よし、今回もこのテーマがっつり紐解いていきましょうか。リスナーの皆さんは、例えば海外の方とか全く違う業界の人からお仕事何されてるんですかって聞かれた時、普段どうやって答えてますか？
これすごく面白い問いですよね。
そうなんですよ。日本にいると、まあ、無意識にどこどこの会社に勤めてますとか、何々グループのものですみたいに答えちゃう人が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんです。
ほとんどの方がそう答えると思いますね。
ですよね。でもこれと同じ質問を例えばアメリカとかヨーロッパでしてみると、ソフトウェアエンジニアですとか、企業の財務を分析する仕事をしてますという感じで、具体的な自分の職種とか専門性が返ってくるんですよね。
はい、そこがすごく重要なポイントでして、
この私たちが普段何気なく使っている自己紹介の言葉の違い、実はこれが日本人がなぜこんなにも日々の仕事に疲れ果てていて、なぜ労働生産性がなかなか上がらないのかっていう巨大な謎を解き明かす鍵にやっているんです。
まさにその通りですね。
今日は私たちがこのやらされ仕事から抜け出して、日々の仕事を自分自身のものとしてハックしていくための科学的なメカニズムに深く底乗っていきたいと思います。
よろしくお願いします。ここで非常に興味深いのはですね、その何気ない自己紹介の違いが働く個人の心理的な前提を完璧に映し出しているっていうことなんですよ。
心理的な前提ですか？
つまり日本人にとってはまず会社員であることが先にあって、仕事の内容っていうのは会社から割り当てられるものだっていう前提ですね。
ああ、なるほど。
仕事は自分のものではなくて会社のものなんです。だから自分を主語に語れないんですよ。
いやー、言われてみれば確かに、数年後に自分がどの部署で何をしているかなんて会社の事例次第だって思ってる癖がありますよね。
そうなんですよ。
自分のキャリアなのに、なんかこうハンドルを他人に握られてる感覚というか。
まさにそのハンドルを握っていない感覚、これが問題の根本なんです。海外のように自分の専門性とか職種が先にある人にとって、仕事は自分ごと、つまりマイジョブなんですね。
マイジョブ、自分の仕事ってことですね。
ええ、自分の仕事だからこそスキルを磨けば、それが直接自分の市場価値とか収入アップにつながる。だから自己投資にもすごく前向きになるんです。
確かに自分ごとなら頑張れますよね。
一方で仕事が与えられるものになってしまうと、どうしてもいかに波風を立てず言われたことを無難にこなすかっていう受け身の姿勢になりがちなんですよね。
いやー、ちょっと耳が痛いですね、それは。でももしその日本的なマインドセットが私たちのモチベーションを抑え込んでいるんだとしたら、具体的に職場でどんな現象が起きちゃってるんでしょうか？
はい、そこで重要になってくるのがエンゲージメントという概念なんですね。最近ビジネスの現場でもよく耳にする言葉かと思うんですが。
よく聞きますね、エンゲージメントを高めようみたいな。
実はこれには大きく分けて2つの顔があるんです。
2つの顔。
はい。1つは従業員としてのエンゲージメントですね。これは会社に対する貢献意欲とか組織への愛着、いわゆる帰属意識のことです。
はいはいはい。
これ日本のビジネスパーソンは諸か国と比べても決して数値は低くないんですよ。
ああ、確かに、うちの会社のために頑張ろうとか、このチームが好きだみたいな思いは結構強い気がします。
ええ。しかし問題はもう一つの顔の方なんです。ワークエンゲージメントと呼ばれるものですね。
ワークエンゲージメント、さっきのは従業員としてのエンゲージメントですよね。何が違うんですか？
こちらは組織に対する愛着ではなくて、目の前の仕事そのものに対する活力とか熱意、モットー感を指すんです。
なるほど、仕事そのものへのモットー感。
そうです。そしてデータを見ると、日本人はこのワークエンゲージメントが極めて低い状態にあることが分かってるんですね。
なるほどな。これって例えるなら、熱狂的なスポーツファンと実際にグラウンドで泥だらけになってる選手の違いみたいなことじゃないですかね。
と言いますと？
つまりチームのことは大好きで、ユニフォームを買ったりスタンドから声を枯らして応援したりはするわけですよ。会社に対する忠誠心はあるんです。でも自分自身がピッチに立ってボールを追いかけることへの熱狂とか没頭が欠けている。だからどれだけ会社を愛していても実際のプレーの質、つまり生産性が上がらないんじゃないかなって。
いやー、非常に的確なメタファーですね。それはまさにそういうことです。
やっぱりそうですか。
応援席にいるだけでは点は取れませんからね。会社への帰属意識がどれだけ高くても、目の前のエクセル作業とか顧客との商談そのものにのめり込んでいる状態を作れなければ、パフォーマンスは絶対に上がらないんです。
なるほど。
だからこそ会社のために頑張れっていう精神論ではなくて、どうすれば個人が目の前の仕事に没頭できるのか、そのメカニズムを科学的に紐解く必要があるんですよ。
精神論じゃなくて科学的に没頭状態を作り出すと。じゃあもし今の日本の職場環境が自然とその熱意を奪ってしまうような構造になってるんだとしたら、私たちはそれをどうやって人工的にエンジニアリングすればいいんでしょうか。
はい、そこで心理学とか産業保険の分野で非常に支持されているフレームワークがあるんです。
お、何ですか？
仕事の要求と資源モデル、通称 JDR モデルというものです。
JDR モデル、
ええ、これは人が仕事でどのようにストレスを感じて、逆にどのようにモチベーションを高めるか、そのメカニズムを説明するとても強力なツールなんです。主に3つの要素が絡み合っています。
3つの要素、ぜひ詳しく教えてください。
まず1つ目が仕事の要求度です。
要求度、
はい、シンプルに言えば仕事があなたに要求する負荷のことですね。厳しいノルマとか時間のプレッシャーといった肉体的な負担はもちろんですが、
ええ、
例えばクレーム対応で理不尽なお客さんに対して笑顔を作り続けなければいけないといった、いわゆる感情労働による精神的な負担なんかもこれに含まれます。
うわあ、感情労働、それはきついですね。コールセンターの人とか接客業の人が毎日ゴリゴリ削られてるエネルギーですよね。
そうなんですよ。その要求度が高すぎると当然バーンアウト、つまり燃え尽き症候群に近づいていってしまいます。
ですよね。
そこで重要になるのが2つ目の要素である仕事の資源なんです。
仕事の資源、
ええ、これはその要求度に対処して目標達成を助けてくれるポジティブな環境要因のことですね。
ポジティブな環境要因、例えばどんなものですか？
例えば自分の裁量で仕事のペースを決められるコントロール権とか、上司からのコーチング、同僚からのサポートですね。
なるほど。
あとは自分の仕事がどう役立っているかを知るためのフィードバックなんかも挙げられます。
フィードバックってただ褒められるから嬉しいってだけじゃなくて、精神的なエネルギーを回復させる資源として機能してるんですね。
まさにその通りです。アンクラミの中を走り続けるのって誰だって疲弊するじゃないですか。
ええ、無理ですね。
フィードバックという叱りがあるからこそ自分の現在地が分かってまた走る活力が湧いてくるんですよ。
なるほどな。で、3つ目の要素は？
3つ目の要素が個人の資源、つまりあなた自身の内面にある心理的資本です。
心理的資本、
はい、自分ならこの課題を乗り越えられるって信じる自己効力感とか、失敗しても立ち直れるレジリエンス、あとは楽観性なんかがこれに当たりますね。
ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
今のお話聞いてて思ったんですが、これって完全に筋トレのメカニズムと同じじゃないですか？
おお、筋トレですか？どういうことでしょう？
つまり、一つ目の仕事の要求度は、バーベルの重さですよね。プレッシャーとかタスクの重さ。
ええ。
で、三つ目の個人の資源っていうのは、自分自身の元々の筋肉量とか、精神力じゃないですか。
そうですね。
どれだけ元々の筋肉があっても、重すぎるバーベル、つまり高すぎる要求度を、たった一人で持ち上げようとすれば、いつか潰れて怪我しちゃうわけですよ。
はい、確実に潰れますね。
でも、そこに、優秀なトレーナーの適切なコーチングとか、安全に持ち上げるための器具、つまり2つ目の仕事の資源っていうサポートがあれば、潰れることなく限界を超えられる。
なるほど。
その結果、筋肉、つまり仕事へのエンゲージメントが大きく成長するんだと思うんですよ。
いやー、これより大きな視点で捉えると、その筋トレの例えは現象の本質を完璧についてますね。
本当ですか？
ええー、実はこのモデルで最も重要なのは、一度筋肉が成長してエンゲージメントが高まると、今度は自発性の高まった個人が、このトレーニングメニュー、もっとこうすれば効率よくなりますよねって、自ら環境を改善し始めるっていう点なんですよ。
おお、トレーニーがジムの設備自体を良くし始めちゃうわけですね。
ええ、これを獲得のスパイラルと呼ぶんです。主体的に動くことで、結果的に仕事の資源がさらに増えて、より高度な要求にも設けられるようになる。この好循環に入ることが持続的な成長の鍵なんです。
いやー、理屈はすごくよくわかりました。
はい。
でも明日から私が自分の職場でこの資源を増やそうと思った時、いきなり社長に向かって、ジムの設備が古いんで新しい筋トレ器具買ってくださいなんて言えないわけですよね。
まあ現実的には難しいですよね。
ですよね。現実問題として、私たち個人はどうやってこのバランスを自分自身で調整していけばいいんでしょうか。
そこで私たちが活用できるのが、ジョブクラフティングという実践的なアプローチなんです。
ジョブクラフティング？
はい、クラフティング、つまり手作りで自分サイズに仕立て直すことですね。与えられた仕事をそのままこなすんじゃなくて、自分の価値観とか興味に合わせて 仕事そのものを心理的に再設計するんです。
なるほど。どうやるんですか？
これには大きく3つのレバーがありまして。
3つのレバー、面白そうですね。
第1のレバーが仕事の数や質、範囲のクラフティングです。
範囲のクラフティング？
ええ、例えばある経理担当者がいたとしますよね。彼女の本来のタスクは各部署から上がってくるエクセルデータをひたすらシステムに入力することだとしましょう。
なかなか退屈しそうな、それでいて要求度が高いタスクですね。
そうですよね。でも彼女はただ入力するだけじゃなくて、この部署は最近この経費が急増してるなといった具合に数字の裏にあるストーリーを読み取り始めたんです。
ほう。
そして簡単なレポートを添えて各部署にフィードバックし始めました。単なるデータ入力っていうタスクに自分なりの財務のストーリーテラーっていう視点を加えたわけです。
なるほど。仕事の範囲を自分から少し広げて、やりがいっていう資源を自給自足したわけだ。
まさにそれがタスクのクラフティングです。そして第2のレバーは人間関係のクラフティングですね。
人間関係ですか？
ええ、これは関わる相手への認識を変えたり、関わる人を増やしたりすることです。
ほうほう。
例えば単なるお金を払ってくれる顧客っていう受け身の取引関係じゃなくて、より良いサービスを一緒に作り上げるチームメンバーとして相手を認識し直すといったアプローチですね。
あの、ちょっと待ってください。
はい。
それ頭ではすごく美しい話だってわかるんですけど、現実のビジネスシーンを想像するとリスク高すぎませんか？
と言いますと？
いや、例えば理不尽に怒鳴ってくるクレーマーとか、単に安くて早い完成品だけを求めてるお客さんに対して、私たちは一緒にサービスを作るチームですよね、なんて踏み込んだら、火に油を注ぐというか大惨事になりそうな気がするんですけど。
あー、なるほど。それは非常に現実的で鋭い視点だと思います。
ですよね。
もちろん怒鳴り散らしてる顧客に対してその瞬間にチームだと思い込むのは無理がありますからね。
ええ、無理ですよ。
私たちがここで議論している人間関係のクラフティングっていうのは、相手の態度を直接変えることではなくて、あなた自身の認知のフレームをずらすことなんです。
私自身のフレームをずらす？どういうことですか？
例えば厳しいクレームを受けた時、それを自分への攻撃だと受け止めれば、それは巨大な仕事の要求度としてしかかって、あなたを激しく疲弊させますよね。
ええ、もう胃が痛くなります。
しかし一歩引いて、このクレームは自社のシステムのバグを無料で見つけてくれたフィードバックだって捉え直すことができたらどうでしょう？
あー、なるほど。クレーマーという敵からシステムをストレステストしてくれたテスターへと脳内で役割を書き換えるわけですね。
その通りです。相手を心の中で厄介な人から情報提供者なクラフティングするんです。するとそのクレームは単なるストレスじゃなくて、次に自分が会社に改善提案をするための仕事の資源、つまり材料に変わるんですよ。
なるほど。飛んできた岩をそのまま受け止めて怪我するんじゃなくて、城壁を作るための一石材にしちゃうような感覚ですね。
まさにそういうことです。相手を変えるのではなくて、相手から受け取るボールの意味を変える、これがこのレバーの本質なんです。
それなら現実のハードな職場でもできそうですね。じゃあ最後の3つ目のレバーは何ですか？
第3のレバーが仕事の持つ意味付けのクラフティングです。
意味付けのクラフティング？
ええ、これはなぜ自分がこの仕事をしているのかという目的そのものを再定義することですね。ここで有名な教会のレンガ職人の具話を思い出してみてほしいんですが。
ああ、何をしているのかって聞かれて、1人目はただレンガを積んでるって答えて、2人目はお金を稼いでるって答えて、3人は歴史に残る大聖堂を作ってるって答えた、あの話ですよね。
ええ、よくご存知ですね。この寓話が教えてくれる最も重要な事実は、3人ともやっている物理的な作業は全く同じであるっていうことなんですよ。
確かに、みんなただレンガを持ってるだけですよね。
ええ、手元の作業を変えなくても、頭の中の設計図、つまり意味付けを変えるだけで、疲労感とかモチベーションは劇的に変わるんです。大聖堂を作っていると意味付けできている人は、一つ一つのレンガのズレに気づいて、より美しく積もうと工夫するでしょうからね。
それが究極のジョブクラフティングってことか。
はい。
つまり私たち個人がタスクの範囲を広げたり、人間関係の捉え方を変えたり、意味付けを変えたりしてマイジョブ化していくのは素晴らしいことだと思うんです。
ええ。
でも組織の中で働く以上、もし上司が余計なことをするな、言われた通りにレンガを詰めっていうタイプだったら、せっかくのクラフティングも一瞬で潰されちゃいませんか？
いやー、それは現代の組織が直面している最も重要な問題を提起していますね。
やっぱりそうですか？
ええ、個人のジョブクラフティングを成功させるためにはマネジメント層の劇的な意識改革が不可欠なんです。
意識改革ですね。
これまで言われたことを言われた通りにやれって指導してきた部下にいきなり今日から自分の頭で考えて仕事を再定義しろなんて丸投げするのは単なるマネジメントの放棄ですからね。
ああ、そこで教育心理学なんかで使われるスキャフォールディング、足場掛けっていう概念が出てくるわけですね。
おお、鋭いですね。
これ私なりに解釈すると、要するに自転車の補助輪みたいなものだと思うんですよ。
補助輪ですか？詳しく聞かせてください。
例えば初めて自転車に乗る子供にいきなり補助輪を全部外して、さあ自由に走れって画家から突き落とす親はいませんよね。
いませんね。
まずは補助輪をつけて走り方を覚えさせ、そして少しずつ補助輪を高くしてバランスを取らせて、最終的に気づかないうちに補助輪を外して伴走する。この部下の成長に合わせて足場、つまりサポートを変えていくプロセスこそが上司の新しい役割なんじゃないでしょうか。
もう完璧なアナロジーですね。その通りです。
お、よかったです。
上司は部下が一通りの業務をこなせる段階に達したのを見計らって意識的にその補助輪を調整しなければいけないんです。
なるほど。
これまでは手順通りにやってきたけれど、これからはあなたの発案でプロセスを変えてみてほしい、そのためのサポートはするからと明確に伝えるんです。そしてその試行錯誤自体をきちんと人事評価とか目標管理の中に組み込んで承認してあげる。これがマネジメントクラフティングと呼ばれるものです。
評価されないことは結局誰もやらなくなりますもんね。上司自身も管理する側から一緒に作り上げる支援者へと、自分自身の仕事の意味付けをクラフティングしていく必要があるわけだ。
そういうことです。それができれば組織全体が獲得のスパイラルに入って、誰もが自分の仕事をマイジョブとして愛せるようになるはずですよ。
いやー、素晴らしいですね。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今日私たちはなぜ日本人が会社名を名乗れ仕事への熱狂を失いやすいのかという構造から始まり、 JDR モデルというモチベーションの筋トレメカニズム、そして明日から実践できる3つのジョブクラフティングについて深掘りしてきました。
はい、非常に密度の濃い理論でしたね。
リスナーの皆さん、あなたの目の前にある仕事は決してただ与えられたものではありません。あなた自身の価値観でタスクを広げて、人間関係の意味を捉え直して、自分なりの大聖堂を思い描くことで、いつでもマイジョブに仕立て直すことができるんです。明日あなたはどんな気持ちで自分自身のレンガを積みますか？
どんな意味付けをするかは完全にあなたの自由です。しかしその小さな認知のシフトがあなたのキャリア全体を劇的に豊かにすることだけは間違いありませんね。
そうですね。最後に皆さんにもう一つだけ少し挑発的な思考実験を提案して終わりにしたいと思います。
お、何でしょうか？
今日の冒頭で会社員であることが前提になっているという話をしましたよね。
ええ、しましたね。
もし今後全てのビジネスパーソンが完璧なジョブクラフターになって、一人一人が自分の強みとか価値観に合わせて仕事をマイジョブとして再定義して自律的に動けるようになったとしたら、
はい、
未来の社会において上から下へ一方的に仕事を割り振るための従来の会社という概念そのものがもはや必要なくなるんじゃないでしょうか。
なるほど、それは面白い視点ですね。
私たちは皆どこかの会社に所属するのではなくて、独立したプロフェッショナルな職人たちがプロジェクトごとに集まる巨大でフラットなネットワークになるのかもしれません。果たして会社という箱はいつまで必要なのか、ぜひこの未来の働き方についてあなた自身の頭でも考えてみてください。
ぜひ考えてみていただきたいですね。
それでは今回の深掘りはここまでとします。皆さん、また次回お会いしましょう。